愛する父なる神様、今日から9月になりまして、この年も3分の2が終わりました。時間の過ぎていくのは早く、そして私たちの成果は誠に少のございます。願ったこと、思ったこと、志したことの行くばくかはできましたけれども、大半はまだできておりません。それが私たちの実力でございます。福音宣教も同じでありまして、労を多くいたしておりますけれども、成果は誠に少のございますけれども、大切なことは私たちは諦めないで、むしろ望みを持って、主が私たちの足りないところをいつも補っていてくださると信じて、その技に励むことでございます。この伝道書も西谷地域に福音を述べ伝え、また健全な教会を建て、まことに主を信じる群れを形成することが目的であって、そのように建てられたものでありますけれども、なかなかその目標を達することはできませんけれども、私たちは望みを失わないで、主が必ず共にいて助けてくださると信じて、一つ一つ計画を立て、一つ一つ力を注ぎ、一つ一つ実行をしていくことができるようにしてください。私たちの人生もそうでありまして、どうぞ間違いが多く、またミスも多く、過失も過ちも数多い私たちではありますけれども、しかしあなたが私たちを呼び出してくださいましたので、あなたのキリストの弟子としてまた歩み続けることができるように、私たちを励ましてくださり、この長い人生を歩み続けることができるようにお願いいたします。今日も朝から晩まで誠実として過ごし、そのためにその中心にこの手術礼拝がございます。与えられた御言葉を心に蓄えながら、心を清められて、また慰めと励ましをいただいて、この日を過ごし、今日から始まります1週間を過ごすことができますように、この群れに属しながらこの礼拝に出ることができなかった兄弟姉妹たちもおられますが、どうぞその場所で神様がその兄弟姉妹たちを守り導いてくださいますように、また私たちには身近に私を告白していない家族がございます。どうぞ私たちはその者たちのためにずっと祈ってきておりますけれども、この祈りを続けさせてください。そして祈りを実現してくださいますようにお願いいたします。全世界のキリストを信じる教会の礼拝、また多くの困難を抱えております私たちの隣人たち、それを人々を今日もあなたが心に留めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第10章の11節から18節までを朗読いたします。新共同訳聖書、新約聖書413ページ、ヘブライ人への手紙第10章の11節から18節まで朗読をいたします。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、 決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。聖霊もまた私たちに次のように証ししておられます。それらの日の後、私が彼らと結ぶ契約はこれであると主は言われる。私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いをそれに書きつけよう。まや彼らの罪と不法を思い出しはしない。罪と不法の許しがある以上、罪をあがなうための備え物はもはや必要ではありません。4章の14節以来学んでまいりました。旧約聖書に記されている儀式律法に基づく生贄、あるいは捧げ物と、イエス・キリストという完全な生贄、供え物の対比、比べることですね、がずっと書かれてきた後のまとめの部分が今日学ぶ箇所であります。言い換えれば4章14節以来の取材はここで一旦閉じられます。ヘブライ書をずっと学んできて、皆さんの中にヘブライ人への手紙が難しいとおっしゃった方が一人じゃなくて複数の方がおられます。ヘブライ書がヘブライ人への手紙が難しいのではなくて、説教で、この私の説教で十分にヘブライ人への手紙に書かれているところをお伝えすることができない、これが本当のことだと私は大いに反省をしております。ヘブライ人への手紙そのものはキリスト教信仰の最も重要な、これ以上大切ではないと、ものはないという教えを4章14節以来ずっと語ってきているのでありますけれども、私自身がそれを皆さんにズバッとお伝えすることができなかったというのが本当でありまして、反省するとともに聖書を説教するものとして今日改めてまた何とかしてその難しさを突破して分かっていただきたいと願いながらこの講談に当たっております。今日旧約の聖書にあります生贄とイエス・キリストの生贄の対比についてのまとめの部分でありますけれども、これは2つの部分に分けることができます。11節から14節と15節から後のところ、また18節はそれこそ4章14節以来の総まとめ、このように言っていいと思います。罪と不法の許しがある以上、罪をあがるための備え物はもはや必要ではありません。これが4章14節以来、ヘブライ人への手紙の作者が私たちに語ろうとしてきた事柄です。それでは11節から14節までを学びたいと願うのでありますけれども、ここで書かれてあることは旧約聖書に記されているような仕方で生贄を捧げた祭司たちのその働きによっては 罪は取り除かれない。これがまず言われていること。しかし唯一の生き贄イエス・キリストは罪を完全に消し去ってくださる。でこれが11節から14節に記されている内容です。まず注目すべきことは、すべての祭司は、これは旧約聖書に記されているあの祭司たちでありますけれども、毎日礼拝を捧げると書かれてあります。私たちは礼拝と申しますと賛美歌を歌うこと、あるいは献金をすること、何よりも説教と聖餐を守ること、こういうふうに考えておりますけれども、旧約聖書の人々にとっての時代の人々にとっては生贄を捧げることが礼拝でありました。つまり中心にありましたのは捧げ物をするということなのです。まあ、今日はここでこれ以上お話しいたしませんけれども、献金は献身の印、このようにもします。つまり捧げることでありますけれども、旧約聖書の観点から言えば礼拝の中で最も大切なものは献金だと、捧げ物をすることだということになるわけです。まあ、このことについてはもうこれ以上申し上げません。ただ献金というのは礼拝の中の重要な部分であるということだけ申し上げたいと思います。毎日と書かれております。で私たちは今まで学んだ中には、年に一度食材の日に大祭司がお羊と親牛の、あ、ごめんなさい、お牛とそしてヤギの血を携えて至聖所、聖所の中で最も聖なる場所に捧げる生贄の血を携えていく、こういうことが重点的に書かれていたことを思い出していただけると思います。だけれどもここではそれも含めて全ての祭司たちが捧げる捧げ物、それは年に一度の捧げ物も含まれますし、また毎日神殿で捧げられる各種の捧げ物も含まれます。そういう礼拝において決して罪を取り除くことができない生贄を繰り返し繰り返し捧げています。あのエルサレムの神殿で厳かに祭司たちが捧げた捧げ物は決して、これは強調点ですね、決して罪を帳消しにすることができない、このように言われております。なぜ罪を取り除くことができないのでありましょうか。端的に言えば、簡単に言えば、それは代理のあるいは身代わりの生贄であったからです。羊、ヤギ、あるいは牛、時には貧しい者には小鳥、鳩のような鳥を要求されておりましたけれども、その血を流す、血は命であるということも私たちは学びました。ですから血を捧げるということは命を捧げる、身代わりの動物の命を捧げる、しかしそれはあくまで身代わりでありまして、本人つまり私たちではないということなんですね。ここから言いますことは、罪を帳消しにするためには、もっと言えば神様から許していただくためには、そのためには身代わりの血ではなくて 私たち自身の血、すなわち命を捧げなければならないということなんですね。しかし考えてみてください。すぐ答えは分かりますね。私たちが罪を犯したために自分の命を提供したら、私はそこで終わりです。つまり神様から罪を罰せられて、そしてそれであとはもう何にも残らない。ですから自分の命で罪を償ってみるということは、それは解決策なんですけど、解決策のように見えて全然解決策ではない。そこで聖書は、あるいは神様は、モーセを通して与えられた律法の中で身代わりの生贄の血でよろしいと、身代わりの血を差し出しなさいと、でこのようにお命じになりまして、生贄を捧げるという、そしてそれによって罪の贖い、あるいは許しをいただくという、この私に言わせれば特別なやり方でイスラエルの人々は罪許された。このような、まあ、いわばシステム、罪の許しのシステムが書かれてありますのは、あるいはそういうことを教えている宗教は、まあ、似たものはいっぱいあるんですけども、旧約聖書に得意なもの、旧約聖書が神の啓示の書として優れているのはこの点にあると私は思っております。生贄の血を捧げることによって私たちの罪が許されるのだ、神に許される、神によって罪を全く帳消しにされる、この贖いの思想、あるいは罪の償いの思想というのは、これは旧約聖書に特別なもの、もちろん似たものはありますけれども、これほど明確に教えている宗教は他にない、このように思っております。これが聖書の優れている点、そしてそれはまた私たちがどうしても旧約聖書を読まなければならない理由でもあります。ところがその生贄では決して罪を取り除くことができない。なぜならばそれは身代わりであるからです。身代わりの動物の血では完全に全く罪を取り除くことができないということなんですね。ですから何回も何回も繰り返し繰り返ししなければいけない。繰り返すということは、それは私たちの罪が完全にそこでゼロになる、あるいは帳消しになっているのではないということを示しております。ではどうするのか。神様はそこで私たちのために唯一のイエス・キリストを送ってくださいました。罪のための唯一の生贄を用意してくださいました。ここで小さな言葉ですけれども、全ての祭司は礼拝を捧げるために立つとか、イエス・キリストは神の右に座す、こういう立つと座るという言葉が並べられておりますけれども、立つということはですね、これは立ち続けて仕事を続けるということであります。だからイスラエルのあのアロンの系統の大祭司は、あるいは祭司は立って繰り返し繰り返し生贄という生贄を捧げるという礼拝を捧げなければなりませんでしたけれども、キリストは座る、座るということはもう動かないということです。全ての技の中で完成品としてキリストはご自分のを捧げ物として、唯一の捧げ物として捧げてくださった。どういうことか。なぜイエス・キリストの 唯一の捧げ物が有効なのか、これはここにも今まで私たちが学んできた通りでありまして、大祭司たちは、つまり旧約聖書の祭司たちは、自分のためにも生贄を捧げなければなりませんでした。ということは祭司も罪人であったからです。ところがイエス・キリストは死にも傷もない全く罪のない神の子であり、そしてその生まれた時は乙女マリアから生まれてくる、いわゆる処女降誕というものによって人間の現在罪を引き継ぐことなく罪のないお方として、そしてこの世にあっても罪を犯すことなくその道を生涯を歩まれたお方でありますゆえに、ご自分のために生贄を捧げる必要はない。そして血は命であるという通り、イエス・キリストは十字架の上で血を流された、すなわち命をお捨てになった。でこれによってイエス・キリストは私たちのために、私たちの身代わりとして十字架の上で命を捧げ物としてくださったゆえに、その捧げ物は有効で、もうそれで全うされて、ご自身は座しておられる、もう座っておられる、もう仕事は全部終わった。繰り返し繰り返し罪のための生贄を捧げる必要はないようになった。イエス・キリストの贖い、それは完成したということを私たちは学びます。イエス・キリストの命こそ私たちの罪をことごとく許してしまうだけの効果、あるいは力がある生贄であるとヘブライ人の手紙の作者は言うわけですね。罪を贖うための備え物はもう必要ではない、イエス・キリストの贖いで十分、それでもう終わったというだけではなくて、さらに11節から14節のところでもう一つのことが言われております。生贄を捧げて、でそして罪の贖いは全うされた、つまり唯一の生贄を捧げられて、あの動物の生贄は何回何回も繰り返さなければならなかったんですけども、イエス・キリストはたった一回の生贄で全ての贖いの技、罪の許しの技を終えられたというふうにまず言った後に12節以下で記されております。キリストは十字架の上でご自身の血を流される、すなわち命を捨てる、つまり十字架の上で死んだということだけではなくて、永遠に神の右の座につくと書いてありますが、その、まあ、あのごめんなさい、罪のための唯一の生贄を捧げて永遠に神の右の座につくと書いてありますが、その捧げてと永遠 の間に文字を私たちは入れなければならないんですね。キリストはよみがえって、そして天に昇って神の右に座した、これを入れないといけませんね。すなわちイエス・キリストは唯一の生贄としてご自身を捧げて十字架の上で死んで、私たちの罪のためにもう繰り返すことのない贖いをなされて、その後死からよみがえって、よみがえるだけでなくて天に昇っていって今や神の右に座しておられる。そしてその後は敵どもをご自分の足台にするまではずっとある時まで待っているというのは、再臨の時とか終わりの時、あるいはキリストの勝利の時までずっと待ち続けておられる。もう勝利した方として私たちはよく言うんですが、もっと言えば 私たちのために私たちのが行くべき道を備えてくださった。私たちももう死というものは終わりではなくて、むしろキリストと同じようなよみがえりを与えられて、そしてキリストと同じように天に上げられて、そしてずっと神の右の座についておられるイエス・キリストのと共にあって、この世が終わるまでずっとキリストと共にその日を待ち続ける。私たちはこの世では罪と戦い、罪とのまみれ、すで罪に苦しむけれども、もはやそういう私たちの漆黒、私たちを縛りつけるものから解放されて、そして以前の御国で行こうことができるように今やされている。この部分がここに書いてあるんですね。こういうことが起こるのはイエス・キリストが唯一の生贄としてご自身を捧げられたからです。ここで大切なことを申し上げなければなりません。私たちはもう罪許された者として、その罪の責任を問われることはないということなんです。こんなことを申しますと、これをその受け入れることができないという方が時におられます。私は自分が弱い人間で罪人で間違いばっかり犯している、こんな私はどうして神様から喜ばれたの、このままで天国に行けない、なんていうんですね、性格が曲がったところがある、あるいは不注意な人間で思いがけないで人を傷つけてしまっている、ああなんと嫌な人間だと、だからこういう自己嫌悪というのは、これは私たちが本当に少しまともに考えれば、私たちはいつもそういう罪人であることを、そういう意識を免れることはできないんですね。でけれども、ここで書いてありますことは、罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもう必要ではない、もう繰り返し私たちの罪の許しのために何かを捧げる必要もない、もちろん私は善行する必要もない、修行する必要もない、あるいは私は心を入れ替えてですね、良い人間になる、みんなから素晴らしいクリスチャンですよと、このように言われる必要もない。私たちはイエス・キリストによってもう罪が許されている以上、もう罪について責任を問われることもない。他の人はもちろんいますよ、クリスチャンに向かってお前もそれでもクリスチャンかとよく言われます、あるいはクリスチャンのくせにとよく言われますね。その度ごとに私はムカッとなったりがっくりします。それは他の人の言うことであってですね、同じ罪人同士の間です。神様は私たちをそういうことはもう告げることはありません。神様はイエス・キリストによってもうあなたの罪は許された、あなたは私の家族である、あなたはイエス・キリストにある相続財産を一緒に継がせよう、このようにおっしゃってくださいます。相続財産とは天国のことです。ですから一方で私たちはなおこの地上にいる間は罪意識というものを確かに免れることはできませんけども、そういうものは取り払うべきものなんですね。そういうものにとらわれてしまってはいけないんです。私たちはイエス・キリストによって罪許されている、私はなおこの世で確かに失敗をしたり間違ったりするかもしれないけれども、しかし根本はもう罪許されている存在だ。これが今まで学んできたところです。まあ確かに難しい言葉遣いであったかも分かりませんが、ヘブライ人の手紙の作者が言っておりますことは、キリスト教信仰の最も中心部分だと私はずっと思いながらこの講座に立ちました。 少し15節から後のところですけども、このところに記されておりますのは、これはエレミア書の31章の33節の引用でありまして、すでに8章の10節でも引用されております。神様は新しい契約を結ぶ、その契約では立法の書というようなものじゃなくて、あなた方の心の中にその立法が刻まれているような新しい契約であると言われました。これはどういうことを言っているのかと申しますと、どういうことかと言いますとですね、背景にありますのはやはりイスラエルの歴史なんですね。神様はイスラエルと契約を結ばれました。それを私たちはシナイ契約と呼んだりいたしますが、モーセがシナイ山で立法を与えられて、そして神様と固い契約を結んだんですね。固い契約というのは固い約束のことです。あなた方を私の民とする、私はあなた方の神となるという約束なんです。ところがイスラエルの人々はその長い歴史の中でその神様のとの契約を破り続けます。その極みが私は偶像礼拝だと思います。エレミアの時代、イスラエルの国で行われていたことは、それは外国の神々をもう神殿に置くというようなことでありました。神殿の中にですね、堂々と異教の偶像が置かれている、これがイスラエルのありさまだったんです。だからイスラエルはバビロン捕囚というね、悲惨な経験をしなければならなかったんですけども、それはイスラエルがその歴史の中で常に神様に背を向けてきたからです。そうすると神様はもうあんた方はダメだと、捨てるとおっしゃったんじゃなくって、もう一回契約を結び直そう、今度はイスラエルの人々が二度と離れることのないような契約だと、それはモーセの律法が石の板であったように、新しい契約ではあなた方の心の中にその契約の印である律法を与える。その律法とはですね、何かといえば、それは私はあなた方の神となる、あなた方は私の民となる、あなた方は完全に罪許された、完全に二度と責任を問われることのない私の民となる、そしてそのためにイエス・キリストを私のところに送ってください、そのイエス・キリストを信じることだけに、ただそれだけで私たちは新しい契約の民として生きることができるようになる。今私たちはこのエレミア書の約束が私たちの心の中で実現しているということをよく味わえるわけですね。お祈りします。天の父なる神様、今日もヘブライ人の手紙を紐解きました。イエス・キリストは私たちのために命を投げ出して捨ててくださいました。それほどまでに私たち罪人一人一人を愛してくださいました。人は自分の命を捨てるほどこれに勝る愛はないと御言葉は語っておりますけれども、キリストはそれを実践してくださいまして、私たちの罪のために私たち地獄に滅んで、地獄に投げ落とされて滅んでしまわないように、また罪にまみれて罪の極みまで達しないように、ご自身の血をゴルゴタの上で注いでくださいました。そして私たちは今やキリストを信じる信仰によって罪許されたと確信をしております。まあ、や神様の前に立ってその責任は問われることは決してありません。もう私の罪はことごとく伸び去られております。そのような思いを持って今生きている時も、また死ぬ時もこの思いを捨てることなく、そして約束通り天の門をくぐって神の右の座にはばかることなく近づいていけるように、私たち一人一人をその信仰を導いてください。 イエスキリストの名と一緒に祈ります。
アーメン。